Ha 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 hi fu hi handano. Meru meru. Ashiti.
それではですね、本日のゲストをご紹介させてください。東京都議会議員の藤井明さんからのご紹介で、国田市議会議員の藤江隆三さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
国田市議会議員の藤江隆三です。
いやー、ありがとうございます。今日はお忙しい中お越しくださりありがとうございます。
ありがとうございます。本当に
藤江さんね、すごい若いんですけどね。
ね、
3期目ですからね。
いやいや、本当に
大ベテランですよ ね。
ね、
ではですね、いろいろと経歴についてじゃあ私からご紹介させてください。まず藤江さんは、1985年の7月13日に生まれたということで、やっぱ若いなと思って。
若いですね。
若いですね。やっぱフレッシュな感じがします、
はい、
すみません、なんか年寄り臭いような。で、2004年に立川高校を卒業されたということで、ずっと立川で生まれ育ったりしてたんですか。
いや、国立で生まれ、生まれは違うんですけど、1歳から国立で、
はいはい、
それからずっと国立で、国立高校って一番いい高校があるんですけど、それにちょっと入れなかったんで、うん、隣の町に行ったって感じですかね。
いやいや、それでもね、すごいですよね。いやいや、その後はそうですね、うん、青山に行って、文学部に入学されてますよね。なぜ青山学院に行こうかなと思ったんですか。
青山学院の2部なんですけど、はい、まあ、2部って夜夜間学部なんですけど、うん、早稲田の夜間学部と、うん、こう青山の夜間学部か、地元にある一橋大学に行きたいなって思っていて、一橋大学は圧倒的に学力が足りなくて、早稲田もやや学力が足りなくて、うん、まあ、受かったのが青学の2部だったので、まあ、そこで、でなんで夜間大学かっていうと、うん、昼間にちょっと株をちょっとやりたいなと思っていて、
なんか来ましたよ、個性派な発言が出ましたね。株をやりたかった、
はい、その時こうなんかネットトレードみたいのが流行り始めていた時で、これやってたらすげえ儲かるじゃんって思って、
はい、
確かその周辺でライブドアショックっていう
ありましたね。ちょうどそのタイミングでしたね。はいはい、
あ、やっぱりこれをやっていくのは難しいんだなって、そこまでは本当に毎日 1% 資産が増えていくぞみたいな。
あ、そうなんですか、すごい。
そうすると 1% ずつ増えていくとと
んでもない福利ですよね。
そう、うん、1年後にはもう本当1000倍とかそういう
なりますよね、
感じになるんで、
はい、
これはすごいと思ったら本当にライブダッシュ、あ、これたまたまバブルに乗ってただけだったのねっていうのを学んで、
はい、
そこからちょっと真面目にというか
現実に
勉強とかをし始めたっていう。
ああ、なるほど。でもまさかその2部に行ってた理由がその株をやるからってなかなかね。
なかなか攻めますね。
なかなかファンキーな方だなと思いましたけど、まあ、でも逆に夜間だとその昼間と違う学びとかもいろいろあったんですかね。
やっぱり昼間とは違います。人間がやっぱり面白い人が多かったと思いますね。昼間の学部のサークルにも入ってたんですけど、やっぱり比較的普通のっぽいなっていうような子が多くて、もう2部のサークル、それ文芸部っていうんですけど、それに入ったんですけど、本当に濃い人が多くて、今ほとんどその同期5人か6人ぐらいなんですけど、社長政治家みたいな感じで、その木は本当になんかおかしな人就職先というか、なんかおかしなことばっかりやってるみたいな。
いや、こメンツがですね。いや、ここからがねすごい不思議なんですよね。
そうですね。で、
藤江さんは大学を卒業してすぐに国立市議会選挙をちょっと目指そうっていうような流れになるじゃないですか、
うんうんうん、
そこら辺 の、 その例えば大学在任中からその政治の世界って目指そうとしたのかって、そこら辺の背景ちょっと伺いたいなと思うんですけど、うんうんうん、
大学在任中からちょっと政治をやってみようかなって思ってたんですけど、うん
はい、
なぜ思ったかっていうと、
はい、
地元で働きたいっていうのがあって、
はい、
それで二浪したんで24歳だったんです、ね、それで地元で働けてかつ面白そう、それでまあそんなに給与水準も悪くないとかいろんなことを考えていくと、来年市議会議員卒業の 次の年に市議会議員選挙があると。
あ、なるほど。
でそれをチャレンジしてから、うん、まあ落ちたとしても25歳なら多分やり直しは効くだろう
ってい
うことで、
はい
はい、まあ、とりあえず市議会議員選挙に出たら、まあ、落ちたとしてもなんか人脈とかできるんじゃないのかなっていう安易な考えでちょっと立候補を決めて立候補したって感じですね。
すごいですね。就職先として考えて選挙に臨んだってなかなかやりますね。なかなかね、やりますね、
うん。選択肢に入ってきたのがすごいまた新しいというか、
そうですね、
政治家ね、うん、すごいなと思います。
なるほど、それはまた面白いですね。なぜなんか地元で働きたいなと思われたんですか。
地元が好きなんで、なんか
こ
う地元で貢献できるっていうのがやっぱりいいですよね。
なるほど。
それでなんか税金の使い方ってやっぱり、うん、若い目から見て、うん、それにお金使っちゃうのっていうのあるじゃないですか。
あります、あります。
でそれ自分で何とかする方法って、うん、まあ、市の職員になるのもいいんですけど、多分それだと何でも時間かかるなっていうのも見えるし、
うんうん、
やっぱ政治家ってそれだったらすごく早いよねって思って、うん、じゃあこれはやっぱベストな選択だろうっていうことで、
もうすごいですね。そう、まあ、ベス選択肢としての可能性は、うん、まあ、あると思うんですけど、それを行動に起こすっていうのはすごいなと思うんですよね。でもどうですか、例えば卒業してすぐに選挙を目指す形になるじゃないですか、うん、でも選挙のやり方とかなんかそういうのってどこで学ばれたりしたんですか。
それは本当に運が良くて、隣の市で立川市議会議員選挙っていうのがちょうどうちの市の1年半くらい前かな、それぐらいにあるんですけど、じゃあちょっとそこに勉強しに行ってみるかって言って、事務所にこう立候補される方にとこに行って、いろいろ教えてください、手伝わせてくださいって言って、行ったらちょうど無所属で立候補する方みたいのがいて、そこの事務所に行ったら、その人は落選しちゃったんですけど、
はいはい、
その人を支援してる横のつながりみたいな市議会議員の方がいたんですけど、その方にこう埼玉の今県議会議員になった方がいらっしゃるんですけど、そういった方にさらに教えてもらってて、どんどん広がっていって偶然ノウハウを身につけることができた。
そうですよね、なかなかそういうのって教わらないと何やっていいか分かんなかったりとか、特に選挙って特殊じゃないですか。
特殊ですね。
なんかあそこに向けて何準備していいかどうかってなかなか分かんないですもんね。で、じゃあ準備は結構事前にされてたんですね、今の話を伺うと。
そうですね、1年から半年ぐらいはがっつりやってたんで、なんかもう現職の方からお前準備早すぎ、なんか君がちょっと一生懸命やりすぎてるからちょっとこっちも大変になるから控えてくれるぐらい。
そりゃそうですよね、自分にね、自分のシミュレーションだからやっぱいっぱいやりますよね。お、でもそんだけ準備してたら結構支援者とかも増えたんじゃないですか。
支援者の方はできたんですけど、はいはい、がっつりって方はそんなに増えなかったですね。なるべくしがらみを作らないで当選しようっていうのも目的だったんで。
なるほど、そうですね、しがらみが入っちゃうとまたいろいろありますよね。ちょっと放送できないですけどね、はい、あ、なるほどね、そこは気持ちはよくわかります。でもすごいですね、ちゃんとそういうのを想定して、
うん、
で2011年に、ね、うん、第1期として見事に当選します。いや、これ最年少になるんですか。最年少ではなかったんですか。
最年少ですよ、多分25歳だったんで。
そうですよね、
うん、もうだから25歳からしか立候補できないんで、
はいはいはい、
年で言えば最年少、
最年少ですよね、
間違いないです。月齢とかで言うと微妙なところは出てきます、全国でも。だから最年少、
最年少ですよね、言えると思う。いやでもこれはね、なかなかの得票数を稼いで当選する形になるんですけども、ね、どうですか、議会に入られて、まあ、就職先の一つとして見てたんで、あ、こういう職場なんだって思っちゃうパターンも当然あると思いますし、ただ、なんか違うなとかってすごい違和感とか感じませんでした、最終議会に入った時は。
議会もう初めての場所だったんで違和感っていうのはそんな感じなかったですけど、はい、やっぱり予想通り非効率的なところもあるなっていうふうに思うし、ただこうよくよく考えてみると、その非効率的な部分も、あ、意外と効率的なんだなっていうふうに後から思う部分もあったりします。多分1期目とかだと、なんでこんな手ぬるいことをやっているんだと思って思われてるかもしれないんですけど、
はいはいはい、
実はそっちの方が効率がいいんだなっていうことが、こう制度とかを考えると思いますね。
なるほど。また
それでも何期目くらいにそうやって思われるようになったんですか。
うーん、2期目の最初ぐらいに気づいたこともありますね。
そうなんですね。
やっぱですね、1期目では見えない景色が見えてくるんです
ね。そうですね、うん、新しい視点だなと思いました。
ね、今ね面白かったですね、
うん、すごく面白いです。
なるほど、
うん、
でもねあれですね、逆に就職先で議会を選ばれた形になると思うんですけども、うん、でも議会で取り扱ってる課題ってすごい多いじゃないですか、うん、もう本当に多岐にわたる中、うん、なんかそういう問題とかも多分勉強いろいろしなきゃいけないと思うんですけども、うん、そういうのってどうやってキャッチアップしていくんですか、
うん、意外と市議会議員だと時間があるんで本当に本を読んだり、
はいはいはい、
こう現場に行ったりして少しずつやっぱり学んでいきながら問題点を見つけていくっていう感じしてますね。
1期目とかはどうやってやっぱもう現場に行っていろいろなものを吸収してくるっていうことが多かったんですかね。
そうですね、1期目の時はいろいろ行って本も読んで、うん、まだちょっと足りない部分も結構多いんですけど、うん、それをひたすらやるだけですね、うん、それとやっぱり最初に入った時直感的にこれはまずいだろうっていうふうに思ったものは、うん、やっぱりちょっとどうかと思うなってものがあるんで、それを一つずつ、
うんうん、
やめましょうよって言って言って、うん、やめられたものもありますね、うん、
へー、
いやいやでもすごいですね、そこね、うん、ちゃんと問題を洗い出して、うん、なんかここは変えた方がいいよっていうのを言い続けて変えていくってね、うん、なかなかエネルギーいるってね、うん、
はい、いりますね。
品川さんもね今最近感じてますけどね、
はい、やっぱりすんなりいくわけでもないですしね、うん、それに対してまたやっていくっていうのはすごくエネルギー使うものだなって、うんうん、感じてますね、うんうん、
なかなかね、それはすごいですね。
藤井さんすごいですね、うんうん、
1期目は多分バタバタしてたと思うんですけど、うん、2期目当選されて、2期目当選するとさっきみたいに1期目と多分違う景色がだいぶ見えてくると思うんですけども、
うんうん、
2期目やられた時って1期目と比べてなんかあここはこうなんだと、ここは違うなとかって思ったことってたくさんあると思うんですけど、一番なんか印象に残ってるものとかってありますか。1期目と2期目の違いで、2期目で感じたもの。
2期目はこう人間関係とかこういろいろ見えてくるんで、その人間関係とかを使ってって言っちゃ失礼ですけど、まあそういうのも踏まえつつこう政策を進めるっていうのがちょっとできたかなっていうのを思います
ね。なんか具体的に聞きたいですよね、そこ
ね、
まあ、それはちょっとどういう形なんですかね、話せる範囲で
話せる範囲だと、まあ、僕が進めようとしてた政策とかこう分析してて、多分あの人たちがいたら通らないだろうなっていうのがあって、その人たちが根こそぎこう落選偶然されたんで、じゃあ今しかないだろうって言って意見書をこう作って出したら通ったっていうのがありました。
あ、なるほど。じゃあその人たちの背景とかを考えて、うん、タイミングを見計らって、うん、それを通すようにしたりとか、うん、ああなるほど、
うんうんうん、
自転車道っていうのがあるんですけど、それ、はいはい、その人たちは多分こう片側通行というか、
うんうん、
一方しか通れない自転車道を推進している団体と仲が良かったりしてた、僕は相互通行の方が、はいはい、まあ、ちょっと危険性は高いとも言われるんですけど、まあ、便利だろうと思ってたんで、
うんうん、
それでやりたいなって思ってたんで、ちょっと温めてたんですけど、うんうん、多分その人たちがいたらちょっと反対されちゃうなと思って、
うんうん、
でも今 いなくなったからこれチャンスじゃないのって思って、
うん、
相互通行でこう自転車道を整備してくださいっていうのを東京都に対して意見書を出したら、
うんうん、
今その工事がちょっと進みつつ、
へー、
あるんで、形になりつつあるんですね。
あ、すごい。
ちょっとまだ最終的にどうなるかわからないんですけど、
すごいですね。
でもそういうあれですね、反対するだろうと予想される議員の動きを見て、うんうんうん、まあ、そういうタイミングを見て出すっていうのは、うんうん、なんか一つ勉強になりますよ ね。
そういうことがちょっと2期目になるとできるようになるかもしれない。1期目で気づけよっていう話でもあるかもしれない。
いや、なかなかそこまでは見えないですね。例えば自分がその質問を出して、あの質問を肯定的に捉えてくれるか否定的に捉えてくれるかって分かんないですもんね、
うん、
何回かやらないと、
そうですね、う
ん、何回かやって市も受け入れてくれる、それを議員が賛同してくれるっていうのはちょっと温度感がやっぱ分かんないですもんね、うん、
確かに分かんないですね。出していいかがまず分かってないですからね、うん、まあ、一般質問とかだったらまだ出しやすいですけど、意見書とかってなると全然今想像つかないですね。
まあ、ちょっと意見書ね、うん、なんか一般質問でなんかその、うん、 反応を見ながら、うんうん、どこまでいいんだろうとかっていうね、
あの
踏み込んでいい良し悪しもちょっと分かんないです
よ
ね。
そうなんですよね、うん、いやいや勉強になります。うん、
なるほど、人間関係ってそういうことなんですね。さすがベテランですね。
いや本当先輩、
攻め方が上手いですね、
やっぱり。うん、
いや他には何かありますか、なんか、うん、その機械に何かその議案を通すための考え方というか、
議案を通すための考え方、でも自分が嫌われてもいいから、自分のせいにしてもいいからこれ通しましょうよっていうような言い方をするときは割とあるんです。僕高齢者福祉とかを割とバッサリ切った方がいいっていうふうに言うんですね。そうすると僕は割と与党系みたいな感じなんですけど、与党系の方、僕はあんまり高齢の方の支援者がいないんですけど、自民党さんとかはやっぱり高齢の方に支えられていて、それでいや高齢者長寿祝い金はちょっと切れないよみたいな、まあ、切ったとしてもちょっとすごい文句言われるんで、まあ、そういう時は藤江が勝手に言ってるから、あいつが言うから切ったんだよっていうぐらい言ってもらってもいいと思ってるんですけど、あいつがいるからしょうがないんだっていう風に言ってもらえればいいなってぐらい僕ははっきりそういうのを、いやもうさすがに今の時代配る必要ないでしょっていう風にはっきり言って、まあ僕を生贄に使ってもらえればいいかなっていう形でいくと、まあ実現したりしたかなっていう風に思います。
あ、事前調整でやっぱそういうところの視点も加味してるんですね。なるほどなるほど。
僕は逆にそういう風なこう尖った感じで売り出してるんで、別にそういうことを周りで言われても別に影響がないんで、むしろ使ってもらえればいいなって。で昔77歳88歳99歳にお金を配るっていう制度があったんですけど、とりあえず77歳をなくすっていうのが、
なるほど、
成功、まあ成功というか、まあ、しているんで、そういうのがいくつかありますね。
でもそれはありですよね、うん、あのやっぱりどうしても合議しなくてはいけないので、なんかその自分が言っちゃうとさすがにその支援者の角が立っちゃうとか、まあそういうのあるんですけど、なんかそういう風に使っていいからやりませんかって持ちかけるのっていうのは一つありですよね。なるほどなるほど。いやもう品川さん、はい、話を忘れてメモってますけど、
そうメモってます
忘れる前にメモらなきゃって感じですよね。でも参考になりますね。
いやめちゃくちゃ参考になりますね、うんうん、やっぱり今の自分には見えてこない視点だなってすごく思います、うんうん、
そんなねまだ1年生議員になりたての品川晴美なんですけども、はい、まあ、3期目のベテランのですね藤江さんからですね、何かあの1年生議員 の, その品川晴美にですね、
はい、
何か一言アドバイスするとしたら何がありますか。
1年生議員にアドバイスしたいことはですね、
はい、
だから職員さんをリスペクトしてほしいなっていうふうに思います。
あ、なるほど。
意外とこう、うん、お仕事をされてる方とか、
うんうん、
まあ長く議員をやってる方でもいらっしゃいますし、うんうん、新人の方でこう職員さんは何もやってないじゃないかっていうふうに、もっと働けみたいなふうに思われてる方も結構多いように感じるんですけど、うんうん、まあ、それ、まあ、議会側から見ると、まあ、もっとやってくれればいいのにって思うことが、まあ、多々ある面も、うんうん、まあ、多いような気がするんですけど、やっぱり法律の絡みだったり予算の絡みだったり、うんうん、人員の絡みだったりして、まあ、やりたくてもできなかったり、そもそもその議員が言ってることがめちゃめちゃだからやってないっていうことも結構多いんですよ、
うんうん、
冷静に聞いて他の議員の方の意見とか、まあ、他市でもそうなんですけど、いやそれはできないでしょうっていうことを、まあ、支持者が言ってるし、うん、私がこう思ってるんだから絶対正しいからやれみたいなことを堂々とおっしゃる方が、
うん、
まあ多いんですけど、
うん、
いやそこを職員さんの意見をちょっと冷静に聞いて、うん、なぜできないのかとか、うん、もうちょい考えた方がいいよってことが多いので、やっぱり職員さんも長くやっていて、さらにその分野についてもうすごい調べてる方も多いんで、やっぱりリスペクトして、
うん、
聞いて、まあ、なぜできないのか、うんうん、じゃあどうやったら解決できるのかっていうことを、うんうん、ちゃんと打ち合わせを普段からした上でいろんな議会で質問なりをすると、うんうん、まあいい仕事ができるんじゃないのかなっていうふうに思います、
ね、うんうん、おー、なるほど。 藤井さんは普段からその職員の方とコミュニケーションを交わすようにはかなり努力はされてらっしゃるんですか？
努力あんしたいんですけど、うん、あんまり
しがらみがありますからね、いろいろ。
まあ、多少お話はするんですけど、うん、僕あんまり結構コミッションなんで、うん、
そうなんですか。そうなんですよ。そんな感じしないですけどね。
全然しないですけどね、うん、
本当は家でこうゲームとかしてたいっていう風に平和な世の中だな、
なるほどなるほど、
思ったんですけど、うんうんうん、ただちょっとやっぱり自分でなんか変えなきゃいけないなと思って。
すごいな。
いやでもすごいですね、そこがあんまり得意じゃないけどやらなきゃいけないと思ったところも行動力もすごいなと思いますね。
ねえ、一応結構職員さんに電話する前とか、うん、こう10分ぐらい、うん、このタイミングならいいかなとかうだうだしながら電話を取って。
わかる、それ
わかりますか。
わかります。なんかこう考えちゃう。
気遣いますよね。あのこのタイミングで話していいのかなとか、そうそうそうそう、忙しい中で、
ね、時間はダメだなとか、
そうそうそうそうそう、
なんかね、この時間帯は会議の多い時間帯だとか。
あ、すごい優しい。
いやでも思いますよね。なんかそんな最中に電話したら、ね、当然電話優先しちゃうしなとか、まあ、考えますよね。
本当課長さんとか忙しいんでなんか手を止めさせちゃ悪いなとか思うんで、しかも議員が電話すると意外と控室までみんな飛んできてくれたりするんですよ、
はいはい、忙しい中ね、
忙しいのか。そう思うとやっぱりしっかり話せる材料を作って電話をしなきゃいけないなとか、それがなんか雑談になっちゃったりするんですけど、やっぱりそういうのをちゃんと気を使わないといけないな。
でもやっぱそういう心遣いが届くからこそ、うん、あの多分いろいろ支援してくれると思うんですよね。やっぱ現場を分かろうとしてくれてるっていうのはすごいありがたいですよね。
うん、そう
ですね。やっぱ職員さんにしてみたら、だからやっぱそういうコミュニケーションってすごい重要なんだなって改めて感じましたね。うんうんうんうん、
感じましたね。はい、
すごいな、
うん、
すごい、
なるほど、
すごい重要なアドバイスいただきましたね。
いや本当に重要なアドバイスいただきました。
エンターテインメントとしては、うん、議会とかで急に発言をして、うんうん、まあ、職員さんとか 部課長さんとかを困らせたり、うん、こういい回答が出ないのかとか言ってやるのも、うん、まあ、傍聴者から見ると楽しいかもしれないんですけど、うん、堅実な進め方としてはもう綿密にこう原稿とかを送り合ってやった方がいいものはできるっていうふうに思います。
まあ、そうですね。まあ、議場ってエンターテインメントの場所ではなくて、やっぱそこの街を良くするために行ってるものなんで、まあ、どっちの方がいいかって言ったら、それはもうおのずとね見えてきますよね。なかなかね、視野が広いですね、やっぱね、
うん、本当に。いやすごい勉強になります。うんうんうん、
多分ね、そこでメモってることが次の議会で役立つんだろうなと思いながら、
ね、はい、
ものすごい勢いでメモを取ってますもんね。
う
ん、
はい、とってもいいことを聞きました。
ちょっと心ない感じでもちょっとあった
ような。ごめんなさい、ごめんなさい、いやいや、そんなことないんですよ。
いや多分ね、ものすごい今いろいろ考えて
ます。
すごい、今ね、メモを取られる、今彼女が抱えているそのプランをどうやって通そうかなっていうのを多分ね、ラジオやりながらすごい考えてると思いますよ、
う
ん、きっと。
こう、
進めようとしてるやつがあるんですね。
い
や
い
や、
そうです。
今熱い思いでね、なんとかこれ実現したいなっていうのがあるんですけど、ちょっと壁を感じてるところ
だった。そうなんです、ちょうどもう本当今壁を感じてるところで、うん、だからとってもこの職員さんをリスペクトすることっていうのはすごく、はあ、そっかと思いますね。うん、
良かったです、うん、今日深い学びがね、得られて本当に良かったですね。
はい、
ありがたい限りです。
ありがたい限りです、本当に。
いや、ではじゃあ今日のね、あの締めをぜひ品川さんお願いいたします。
はい、はい、ですね、本当今日ですね、もう メモをこんなにさせていただけるなんて
めっちゃメモってますよね。
めっちゃメモ、もう本当やっぱりその自分では気づかなかったり、今こうぶち当たってる壁で、これどうやって越えていったらいいのかなって、本当にこうなかなかこう相談できる方っていうのも、こう新人議員ですとなかなかこう聞きづらかったりいなかったりとかで、やっぱりちょっと悶々としてる9ヶ月目だったんですけれど、すごく、率直にこうピンポイントで教えていただいたな、聞く前に本当に聞きたかったことを教えていただいたなと思いまして、やっぱり先ほどおっしゃってた、もう職員さんをリスペクトするっていうのはすごく、大事なことなんだなって、こうやっぱりややもするとこう職員さん攻めになっちゃったり、議員からするとなりやすい こうどうしてもこう荒というかできてないところに目が行きやすかったりして、うんうんうんなっちゃうんですけど、そうじゃないんだよっていうのを本当に勉強させていただきましたね。でまた今日ずっとお話をお聞きしてこう藤江さんのこう経歴から、うん、あのなかなか何ですかねこう型にはまらない、
おう、
その就職の時からのその大学選びからというかの時でも、うん、その型にはまらずでも本質を外さないでいるんだなっていうのを聞いてて思ったんですよね、うん、でまた根底がとっても優しい、
うん、
そこからこう初めてのこう仕事として議員を選んで、でお仕事をなさってやっぱり市民のために働いてるっていうのがあのよく伝わってきたんですよね、うん、なかなかこう型にはまらずともこう本来こう人としてというか、まあ、自分を表現していくのに対してこういったやり方っていうのを、うん、できるんだなっていうのを改めてまた別の視点からいただけたなって、うん、とっても思いました、うん、やっぱり2期目3期目って重ねていくと本当に、うん、私は今回学ばせていただいたんですけど、あの、うん、積み上がっていくものっていうのがあるんだなっていうのを感じて、やっぱりこれからもっといろんな視点学んで頑張っていこうかなって思ったのはすごく勉強になりました。本当はありがとうございます。それでは、本日のゲストは国立市議会議員藤江隆三さんでした。ありがとうございました。